いたします。本委員会に傍聴を希望している方がおり、立山市議会委員会条例第19条第1項の規定により委員長において傍聴を許可しましたのでご了承お願いします。委員及び出席、説明員の皆さんにお願いがあります。マイクにランプがついていることを確認して発言してください。またこの会議は配信をしていますので、非公開の内容や個人を特定するような発言は避けるようお願いいたします。本日の出席委員数5名、これより建設経済委員会を開会いたします。本委員会委員の議席はただいまご着席のとおりの議席といたします。本委員会請願の審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定に出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありましたのでご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事はお手元の配布の日程表により、本会議におきまして本委員会に付託されました請願の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、請願第3号、市道4040号線および市道5025号線の整備に関する請願を議題といたします。ご質疑お願いいたします。2番、安田委員。
2番。市道4040号線の見物からこの間の間は、令和元年度の台風で長期間通行止めになった箇所がありますが、その後、どのように改善しましたか。また、今後、同じような災害が起きた場合、でも通行は可能ですか、お聞きします。
建設課長。
はい。ですね、この間から、見物方面に抜ける市道4040号線ですけれども、令和元年の台風でですね、多くの倒木がございまして、約2ヶ月間、通行止めの措置を取らさせていただきました。この倒木につきましては、沿道の山がですね、南岸の山で、その上に薄く表土があって、樹木が生えているという状況で、台風の強風によりましてですね、木が折れるのではなくて、根こそぎこう倒れるような状況で、道路内にこう覆いかぶさった状態になりました。で、その倒木につきましては、すべてこう処理をいたしましたので、現状においてはですね、その倒木の危険度というのは低減されているのかなというふうに考えております。その後ですね、特にその対策等は取っておりません。以上です。
2番安田委員。
ありがとうございます。
他に質疑はありませんか。
はい、じゃ委員長4番。
はい、4番石井委員。
はい。今回ですね、この請願に出されている対象路線ですけれども、4040号線と5025号線ということで、特にその4040号線につきましては、西崎地区の皆様から多分以前からですね、整備の要望等はやはりあったと思うんです。で、特にですね、今回、この請願によるこの対象路線ということですけれども、市に対して今回の請願の中でもまた地元の区からですね、具体的なその危険箇所だとか、そういった整備の要望等も出されているんじゃないかなと思うんです。で、今日ですね、午前中現地の視察も行ってまいりました。で、その午前中現地の視察をする中でも、やはり何箇所かそのボトルネックになっている部分であるとか、それから大きなカーブがあって、そのこうすれ違いが見えない場所があったりですとか、やはり確かにこう通行する上でですね、とてもやはりこう危険というか、やっぱり通行がしづらい 特にこう救急車ですとこう急いでこう、ね、早く取らなきゃいけないことなんかを含めるとそういった部分もやっぱ散見されたなと思うんですけれども、ちょっと改めて今までその今回のこの対象路線について市に対して何か具体的な要望が地元からあったかということを確認したいんですけれども。
建設課長。
はい、先ほど委員からもお話がありましたけれども、市道の4045線につきましては、この間、地区からですね、整備、見通しの悪いカーブ2箇所についての整備要望が出されております。またですね、市道5025号線につきましては、堺市内のですね、道路排水の整備要望が出されております。同じく堺市内のですね、路肩の補修の要望が出されております。また、須宮地区のですね、市道排水の流末についてですね、改修をお願いしたいという要望が出されております。主な要望はそのようなことでございます。以上です。
はい、委員長4番。
はい、4番市員。
はい、分かりました。やはりそれ以前からそのカーブに対する整備要望ですとか、あとまあ排水5025号線に関しては、排水等がやっぱ多いんですかね。やっぱそういう要望が出ているということは分かりました。やはりそういったことの長年からの要望も含めた中で、また今回さらにそこで救急車が通行するという意味合いも含めてですね、やはり早期のっていうことの請願が上がってきたのかなというふうに私も理解できると思います。ごめんなさい、もう一つなんですけれども、今回その統合西崎と神戸ということで統合文書がまあね、東光寺のところでできるわけですけれども、今回そこに東光寺のこの今回の新しいところができるにあたって、まあ、この消防事業自体は阿波広域の一部事務組合の方の事業でありますので、そのこの場所の候補地を決める際にですね、阿波広域から、まあ、立山市の方に今議題になっているその4040号だとか5025号だとか、こういった道路に対して阿波広域の方からその道路環境についての問い合わせだとか、まあ、ここ通過することになるので協議みたいなものとかっていうものはあったのでしょうか。
建設課長。
はい、市の建設課の方にはですね、実際のその建設予定地が決まった後にですね、実際にこの2路線についてですね、阿波消防の方でも現地をこう確認してですね、緊急車両の通行に支障が起きそうなところについてですね、市の方に、情報提供という形で、13箇所をですね、こう危険じゃないかという箇所をですね、情報提供いただいております。以上です。
すみません、委員長4番。
はい、4番市員。
分かりました。じゃあやはりその広域の方でまあここの建設移転候補地という段階の中で市の方にもまあ13箇所ですか、まあ、一応危険箇所ということのお話はあったということなんですね。はい、まあ、実際じゃあその13箇所に対してまあ市も認識する中で、まあ、今後もうこれからねもう近々もう運用されるわけですけれども、そこに対して何か市として何かこう、まあ、対応ってことじゃないですけど、そういったことを何か考えてきたものはありますか。
建設課長。
はい、先ほどですね、まあ、阿波消防の方からこう危険箇所についてこう話があったということで、それがですね、令和の3年に話がございました。で、まあ、そういった危険箇所、当然市の方もですね、路線確認してですね、危険箇所も把握しております。まあ、その阿波消防からの お話も含めてですね、令和4年度から予算を取ってですね、整備に当たっております。令和4年度、昨年度の予算におきましてはですね、市道5025号線につきまして、目沼地内の舗装されていない路肩部分の舗装工事とですね、あとまた見通しの悪いカーブの樹木の伐採を行いました。またですね、砂山付近の急カーブがございまして、そちらを改修するための工事を実施するための 測量設計業務を委託して実施しております。また今年度の予算、5年度の予算になりますけれども、指導5025号線につきまして、藤原地内舗装の劣化、損傷が著しい箇所につきまして舗装の打ち替え工事を行いました。また藤原地内と小沼境地内2箇所につきまして、見通しの悪いカーブの樹木の伐採を行っております。また境地内におきまして道路側溝に蓋がかかってなくてですね、路肩が狭い、また大雨時に底があふれる場所につきまして改修工事を実施するための設計業務委託を今年度実施しております。また今年度これから予定しているんですけれども、指導5025号線、国道410号から入りまして最初のカーブになりますけれども、そちらのカーブのガードレールの損傷が前著しいということで、そちらの取り替え工事を年度内に実施したいと考えております。また来年度につきまして、まだこれ査定中ですので、細かい場所はあれですけれども、2箇所の工事を実施したいというふうに考えております。以上です。
はい、委員長、4番、
はい、4番石井委員。
はい、分かりました。じゃあ、令和3年度に13箇所ということでの情報もあった中で、4年5年6年とかけて、あれですね、大きなまたものとは違うんでしょうけれども、測量したりその路肩の舗装、それから樹木の伐採ですとか舗装の打ち替え、いろいろ実際やってこられているということなんですね。分かりました。了解です。そういった形で今現状の中でもそういった取り組みをしているということは理解できました。分かりました。はい、一旦終わります。
はい、はい、他にご質疑ありませんか。
はい、
5番、5番鈴木委員。
はい、
はい、確かに今、課長さんが言ったようにですね、藤原の方の、502号ですかの方は藤原の方からですね、今日も通ったんですが、きれいに舗装されててですね、良かったな。あと最初は伐採ということでカーブのところがですね、またしばしがカットされていると。でもカットされててももっと下まで買ってくれると危なくないかなという感じはするんですけども、そういったのはおおよその辺をやっていただいてですね、できるだけやれるだけのところはですね、できることからですね、やっぱりやってもらいたいという感じがします。今、さっきうちの方の野茂委員の方から話出ましたようにですね、13箇所ということはあったんですけれども、それをやることによって、大体これの路線というのを大体網羅できるという感じで今、考えておられるんでしょうか。
建設課長。建設課長。
さっき13箇所というのは、阿波消防の方から、危険じゃないかということで、お話がありましたけれども、それ以外にもですね、危険箇所についてはまだあるのかなというふうに思っています。5025号線については路線延長が約 6.1 キロ、4040号線については約 1.7 キロあります。で、5025号線につきましては、比較的ですね、道路が狭い、4メーターない、幅員が4メーターない箇所も数箇所ありますので、そういった部分で車がすれ違えないという箇所もありますので、そういったところをですね、一度に整備というのはできませんので、一時的に待避場を設けて、それから拡幅していくとか、そういうことを検討していかなければいけないかなというふうに考えております。以上です。
はい、5番鈴木委員。
はい、ありがとうございます。基本的にはですね、今回この文献の方はですね、今年の2月が完成でしたっけ、3月でしたっけちょっとごめんなさい。でもうもじき今年いっぱいで完成するわけなので、もう稼働は入るわけですよね、基本問題として。そういった意味でですね、予算の方の関係あるかもしれないですが、結構厳しいところはそれは分かりますけれども、 まあ、そういった意味整備の中でですね、例えば入合地とかそういったものって結構持ってるところってあるんでしょうか。ちょっとお尋ねします。
建設課長。
ちょっと細かいところまでは把握できておりませんけれども、農地の部分がかなり多いのかなっていうふうな認識はございます、はい、以上です。
5番鈴木委員。
依頼地とかそういう問題ではなくて、まあ、工事が進まないというのはそういうことではなかったということで解釈してよろしいんでしょうか。
建設課長。
工事が進まないというのは全体的な話でしょうか。やはり今回、この5025号線の沿道にですね、文献所が新たにできるということで、この道路の重要性っていうのはですね、こう以前よりもこう増したのかなということがございます。それによって、この路線について、継続的、優先的にですね、整備をしていく必要があるかなというふうに考えております。以上です。
5番鈴木委員。
はい、ありがとうございます。その通りだと思いますね。3月ぐらいにも完成するわけですので、重要な、市民の方の安全という、配慮からするとですね、それは重要なポイントだと思いますので、ぜひその辺もですね、よろしくお願いしたいと思います。一旦切ります。どうぞ。
他にご質疑ありませんか。
はい、6番、秋山でございます。
はい、6番、秋山委員。
はい。この件につきましてですね、私も普段から通っている道、また今日も改めてですね、調査をしたところですね、本当に車のすれ違えないところがたくさんありまして、これが緊急自動車が通る道かなと思った次第であります。今それこそ皆さんがですね、いろんなことを言ってくれましたけれども、本当にこの道は何を置いてもそれこそ救急車、消防車で、これからまた学校統合等になりますとスクールバスなどもあそこを通るんじゃないのかなと私は思うんですが、そういうことで早急にこの道をですね、やっていただきたい。で、前の方から車から2箇所、そして境あたりですか、要望があったということでありますけれども、その工事はもう終わってるんですか。
建設課長。
はい、先ほどですね、4045号線の見通しの悪いカーブ2箇所についての要望、これについては現在もですね、工事実施されていない状況になります。あと堺市内の排水、道路排水の整備要望につきましても現在も実施しておりません。また堺市内の路肩の補修、これは路肩部分がですね、のり面がこう痩せてしまって、路肩がこうないような状況になっているところがありますので、こちらについては維持工事ということで路肩の補修を今年度中にしようと考えております。また須野宮地内の指導排水のリウマツ整備の要望、こちらにつきましては、来年度予算今査定中でございますけれども、来年度を実施する方向で今検討をしているところでございます。以上です。
はい、6番秋山委員。
まず一つ小沼のこの件なんですが、優先度というのは何番目ぐらいにあったんですか。市にはいろいろ要望していると思いますけれども、その優先箇所として何番目ぐらいにこの小沼の2箇所についてあったんでしょうか。
建設課長。
すいません、今この何番目というのはちょっと資料がございません、頭の中にもこうないんですけれども、当時はですね、市街地に抜ける重要な道路ということで、見通しが悪くて危険ということで、早急にこう整備してほしいという要望でございました。で、市の方も工事をするためのですね、設計等を行っております。で、実際にその用地の方もですね、必要な箇所を調べまして、協会等の査定も行ったところなんですが、一部その協会が決まらなかったという点と、あと所有者のですね、連絡先がこう連絡がつかないという所有者がいたという状況もございます。ただ一番こう、実施に至らなかったということでございますけれども、2箇所のカーブのうち海側のカーブにつきましては、カーブを緩くするためにですね、 まあ、山の、まあ、延長にして60メーター、まあ、奥行きがですね、だいたい10メーター程度、まあ、山の高さが25メーター程度ございます。で、まあ、こちらの工事がですね、非常に工事の規模が大きい、まあ、多大な経費がかかるということで、まあ、費用対効果じゃないですけども、この事業をですね、実施するべきかという議論の中で、まあ、当時こう実施に至らなかったという経緯はございます。あ、いいです。まあ、そういう経緯があるんですけども、今言ったように山側を削るとですね、1万立米ぐらいの土壌が出ます。これをどこかにこう処理しなきゃいけない、それにまあ多大な費用がかかるということで、今そういう設計になっておりますけども、それをですね、川側の方にこう盛り土をして、作る計画をしたら、まあ、もっと安くできるんじゃないかというような検討をですね、今後やっていきたいというふうには考えております。以上です。
はい、6番秋山委員。
まあ、検討は必要だと思いますけどもね、やっぱり優先順位をとにかく今回もうすぐ消防署が完成するわけですので、優先順位をですね、一番上にしてもらってですね、すぐやっていただきたい。もう市長も皆さん三役いらっしゃるんで、この場でどうでしょう。まあ、とにかくそういう要望をですね、本当に今日二席の方からこういうふうに陳情にも傍聴にも来ておりますんでですね、早いところのですね、優先度を上げてもらいたいなと。終わります。
他にご質疑ありませんか。
はい、じゃあ委員長
4番。はい、4番石井委員。
はい、今まあいろいろとですね、状況の確認ですとか今までに取り組んでいる状況も、まあ、理解してできました。まあ、実際その、危険箇所の、ね、13箇所というのもそうですけど、それ以前からの要望も含めですね、まあ、今お話聞くと、まあ、部分部分でいろいろと進めてこられているというのは理解できます。はい、でただ今お話があったように、多分そのカーブだとかボトルネックだとか、本当にその崖を削ったりだとか、例えば拡幅したりだとかっていうと、確かに相当な時間とか、それからね、金額もかかってくるだろうということはもちろん予想はできますので、ただその中でもやはり今日この委員の皆さんが多分おっしゃってるのは、それでもやっぱり緊急車両が通るという住民のそれこそ生命命を守るのにとても大切な道路だということがすごく大事なことだと思うので、やはり現状の中というのは分かるところはありますけれども、その中でもやはりどれだけこの住民の生命を守るのかということでにおいてはですね、今秋山委員もおっしゃったように、なるべくやっぱ優先順位を高めてやっぱ対応していただきたいなと。やっぱりこの請願に対してだったらとてもやっぱ非常に重要な請願なのかなというふうに私は今やり取りの中でも認識いたしました。でさらに、ここのところですね、ちょうど閉鎖裏 の、まあ、フラワーラインといえばいいですかね、が強風によっての砂だまりによってちょこちょこと通行止めが起きているじゃないですか。で仮に例えばまた大きな台風が来るとか何かあった場合に、例えばこの今議題になっている4040号線が前回の台風のようにまた通れなくなってしまった、そうすると、まあ、基本的にはこう、まあ、遠回りしてね、フラワーラインの方に回ってこなきゃいけない、それだけでも時間もかかる。でさらに今の現状でこうやって最近風が多いですけれども、砂が堆肥して例えばフラワーラインまで通行止めになってしまう、まあ、そうすると4040のフラワーラインも通れないとなると、本当にすごい大変な状況になるなということもすごく危惧されると思います。まあ、そういったことも含めてですね、まあ、今回請願の中では4040と5025号と、もちろん両方とも排水の面もいろんなことも含め重要な路線ですけれども、今のフラワーレーン の砂のことなのを考えると、4045号は特にね、やはり重要で早期の整備がやっぱり求められる。要するに何か大きな災害が起きても基本的にはやっぱり車両が通行できる状況の確保というのがやっぱり大事なことになってくるなと思います。今はちょっとそのことをまあ考えながらですね、やはりこの請願は大切なのでしっかりね通すべきかなというふうに思って、今私としては話させてもらいます。終わります。
建設課長、
すいません、先ほどですね、石井信重委員からの地区からの要望はというご質問に対して、市道4040号線について、この町地区からというふうに、お話ししたと思うんですけども、西崎地区の山割りですね、訂正させてください。はい。
はい、失礼しました。他にご質疑ありませんか。はい、5番、はい、5番鈴木委
員。今日はですね、まあ、ルール、まあ、皆さんからですね、まあ、質問とさせていただきました。まあ、さっきあのボトルネックって言ったように、ま、災害の時もですね、やっぱりこの間台風の時も崖崩れしたとこ、まあ、あるわけですけども、まあ、仕事の方はまあ大変かもしれないんですが、まあ、できることからですね始めていただいてですね、まあ、土砂崩れしたところはまあ排水とかはまあその辺が生きてないので、あの泥を取ってしまうとか、それを生かすような形をですねできるところからですねスタートしていただきたいなと、まあ、そういった意味からも含めてですね、今あの当然忍びなんかあると雨降ると必ずこうかぶさってしまうということがあるので、その辺を随時見ながらですね、まあ、有事項の関係整備であるとかですね、それをしっかりとですね見てですね、やっぱり通れるような安心安全なということを道路にしてほしいなというふうに私は思ってますので、これもですね一日も早くですね、あのこう道路の整備が行われることをですね、私もまあ強く要望して終わりたいと思います。ありがとうございました。
他にご質疑ありませんか。
よし、
ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。
なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本請願を採択することに採択することにご異論はありませんか。ご異論なしと認めます。よって本請願は採択することに決定いたしました。以上で本委員会に付託されました請願の審査を終わります。この際申し上げます、本会議に報告する委員長報告の案文につきましては委員長に一任お願いいたします。これで建設経済委員会を閉会いたします。建設経済委員会委員は議長室にお集まりください。どうもご苦労様でした。